でね、またこれこれ企画みたいな感じですけど、さっきも収録する前にちょっと兄さんとかね、ユミさんにも相談したんですけど、僕がこう日パパラジオでね、お米を作る企画をしようかなっていう話をしてて、
指導してるんですよね。
はい。で、まあ今ちょうど田植えの準備してて、でこれが大体9月ぐらいに取れるんですけど、まあせっかくポッドキャストもしてるんで、取れたお米をまあちょっとね、精米するか玄米でいくかは分かりませんけど、ちょっと個包装にしてね、プレゼントみたいな形にしても面白いかなとかいうのを考えてるんですよ今
ね。いいですねそれね。
でまあ、ね、お米売るプロと、ね、やっぱりお米売るとなるとやっぱりパッケージがいるん
ですね。
ね、そこのね、プロがいるんでちょっと相談したいなと思って。
いいですね。
じゃあ兄さんね、大体こう、お米って、まあ、僕は農家なんで基本30キロなんですよ。あれって大体個包装ってどれぐらいで売ってるもんなんですかね、キロ数。
ああ、それぞれですよ。その
ピン切りですか。
2キロから5キロ10キロありますよ。精米の場合ね。
玄米で1キロとか2キロもらっても困りますよね、多分。
困りますね。家にちっちゃい精米機ないとできないですね。
大きい精米機で1、2キロはできないんですか？
ね、できないですね。できるかもしれんけど、ほとんど混ざってしまうと思う。
ああ、そうなんよ。
前の人の残りがちょっと混ざったりするんですよ。
はいはい。
だから1キロやと、もらっても困るんじゃないかなと思いますね。
それだったら精米したやつですよね。
ですね。あとその都会の人はね、コイン精米機が身近にないんですよね。
確かに。
ちょっと田舎行くとね、なんぼでもあるん
です
けど。
なんぼでもありますね。スーパーの駐車場にあったりしますからね。
だからやっぱりね、その消費者に渡すなら精米の方がいいと思いますね。
まあね、最近ありがたいことにこの個包装の袋をね、結構どこでも大きいホームセンター行ったら売ってるんで、
売ってますね、結構安くで売ってますもんね。
そうなんですよ。だからそれ買ってきて、まあ、ラベルをね、ラベルのシールとかも売ってるじゃないですか、パソコン用の、あれで印刷して、まあ、ペッと貼る感じでどうかなと思ってるんですけど、
十分ですよ。
いいと思いますよ。名前決めないとね。
名前ね、そうなんですよ。まあほんまにも適当っていうか、一番簡単につけるんだったら虹パパ前ですよね。
あれがツイッターのあれが ID が虹パパライフやから、虹パパライスでもいいんじゃない。
なるほどね。アニさん
引っ掛けてね。すごいかな。
全然それ思いつかんかったな。
まあでも単純でね、分かりやすくていいですよね。
いや、これも思ったんが、もう兄さんの、兄さんのいや、なんかのね、ポッドキャスト聞いてて、まあ、天空舞とかね、
そうい
うのがあるっていうの。
もう言っていいですよ。
いいですか。
兄イコール米やんで大丈夫です。
兄さんの番組のやつで天空舞の話聞いて、結構そういう、まあ、売り方ですよね、ほんまに。まあ、ほんまにこだわって作ってる米もあるけど、まあ、ちょっとね、そういうとこで、まあ、萌えにしてみるとかね、そういう、こう、売り方のラベルで結構売ってるのもあるっていう話をしてたんで、そんなもん面白いかな。
ね、ポッドキャスターが、その、なんていうかな、企画して、その作ってる最中のもね、ツイッターで見れて、そうそう、出来上がりもね、 なんか本人が作ってるっていうのもすごい最大の安心感がありますよね。
そうですね。今、うん、結構求められてるんがね、その生産者から、まあ、その栽培履歴とか、うん、そういうのが求められてきてるんで、もう昨今は、
うん
まあ、そう考えるとね、本当にツイッターでずっと追っていくのは結構ね、
うんうん、なんかちょっとなんか自分も育ててるような気分になりますよね。
あのね、栽培履歴をね、あの求められてるって言ってこうよくやってるんだけど、あんまりね、知らん人がね、どんな作業してるかって興味ないんですよね。
うんうん、
やけど虹パパさんの場合は知ってるじゃないですか。
そうですね。
だからすごい興味あるんですよ。
そうそうそう。だから今、うん、上げてはるあの写真とかが何枚かね、もう田んぼの上げてはったと思うんですけど、ハッシュタグがないから、あのハッシュタグつけて ね、それ集めて見れるようにしたらみんなも見やすいかなと思ったり
しますね。そうですね、後で見えないですもんね、
う
ん、
そうそうそう、食っていかんなあかんから、うん、もったいないから早めにもう決めてね、本当、それ、だから、それこそな、あの、ニチパパライスとかでしといたら、それで、ね、集めれるからいいと思いますよ。
ね。うん、パパライスにしましょうか、ほな。カタカナでね、
もう。そうね。
はい。じゃあ、うん、ハッシュタグは、カタカナでニチパパライスっていうことでしますわ。
いやー、決まった。
あれ、一個決まりましたね。
ね、決まった、決まった。
ほんで、次ですよ。まあパッケージのね、デザインですよ、ゆゆさん、
うん、
はいはい、やります
ね。
それ何キロ入れるかによりますけどね、あのシールの大きさが。
そうなんですよね。でもあんまり量を多くして少ない人に当たるよりは
ね、ちょっとずつ、う
ん、1キロ2キロでまあ10人20人ぐらいに、
おすごい太っ腹ですね。
くれた方がいいかなっていうのはあるんですけど、
うん、
それね、僕この今日の収録の前にね、
はい、
あの米屋88を収録してたんですよ。でそこで虹パパさんがあのハッシュタグで、あのもうすぐ田植えで、
うん、
あの虹パパを前で売るみたいな話をしてたから、
はい、
お
うん、そのまあ虹パパさんやったら、そんな、利益をめちゃめちゃ取ったりせえへんやろから、売る方がいいんちゃいますみたいな感じで言ってたんですよ。
ああ、なるほどね。
あ、はいはい、げるのもいいけど、
うんうん、
せっかくね結構頑張って作るわけやから、
うんうんうん、
お金出しても欲しいっていう人いるんじゃないかなと思いますけどね。
ああ、なるほど。
うんうんうん、
うん、で結構なコストじゃないですか。
そうですね。
あの僕やったらよく分かるんですけど、お米作りってそこそこコストかかるんですよね。で小分けして、うん、小分けして送料ってなったら結構
かかる。そうですよ、送料、そうそう、
送料大変。最近送料がね上がったね、そうです。お米って結構重量があるんでね、ほんで、
うん、確かに、
だからまあね、これできた時どうなるか分からんけど値上げするって言ってるから、
あのね、
うん、まあどっちが安くつくか分からんけど、安くつくんやったらうち結構安くで送れるんで、
はいはいはい、
送る作業なんかしてもいいですし。
あ、なるほど、素晴らしい。
兄さんのとこにお米を置く、うん、あの玄米のまま送って、
うん、そのボーンって送ってくれる方が安つくんやったら。
なるほどね。
うん、その方が意外と、うん、コスト下がるかもしれないですね。
うんうんうんうん、
まあ、精米とか袋詰めなんかは僕お得意のもんですから。
ああ、そうですね。
うん、
うん、
ほら、コラボですね。
じゃあ私シールを米屋さんに送ります、
うんうん、
だからもうゆんゆんさんはもうちょっと、
うん、
ね、手伝っていただいたその、
うん、
報酬としてお米ということで、
いいんですか。やった
ー。その送る分のお米を。
やったー。するする。 まあ、食べ盛りがおりますから、
ね、ただ働きっていうもね、うん、どうせだったら、
もう物品万歳ですよ支給支給現物支給
まあね ただあれですよ、うちのお米は一等米じゃないですからね、これ結構、まあ、買う人はどう結構気にするのかな、一等米買ってますって気にして買ってるのかな、
そのなんか区別が分からないですね、
普通にね精米でそのスーパーとかに並んでるのに1等とか2等とか書いてる米は少ないんで、
少ないんですか、
あんまり気にしないと思いますよ、
だいたい値段で決めてますね、
買い取りの、ね、値段が変わるんですよね、1等米2等米とか、まあ、3等米に行くことはないですけど、2等米だいたいうちはいつも2等米ぐらいかな、まあ、手間のかけてないんでね、そこらは仕方ないですけど、あとはその取れる時期とかにもよるんですよ、その、早米は結構高く買ってくれるんやけど、やっぱりちょっと時期が遅くなると一気に、ね、値段が下がったりするんでね、まあその買い取り価格はよう言いませんけど、ここでは
僕は大体わかりますけど、徳島特にそうですよね、
そうですね、
早場米が結構盛んなところなんでね、
暖かいから早送りできるとかですかね、
そうですね、まあ、温暖な感じもあるんですけど、でもね徳島の南の方は早いんですけど、僕が住んでるところは、そこよりは作付けが1週間2週間ぐらいは遅いんで、そんなにね早くはできないですよね、稲もねあんまり早く植えるとこの今の時期って結構たまに寒くなるじゃないですか、
ですね、
稲植えたらダメになったりするんで、
あそうなんや、
じゃ米もね稲って結構高いんですよ、1枚っていうかこう稲がこう育ってるパレットというか育苗箱があるんですけど、はいはいはい、1枚が300円とかするんで、でそれを大体うちだったら5単って言って50R ぐらいの面積あるんで、80枚から100枚の間、
あすごいいっぱいや、
で植えるんで、でそれにね肥料がいって、まああとはねやっぱり、まあ、ここねほんまに真面目な話になりますけど、最近ね田舎の農家で困るのがね機械なんですよ、やっぱり機械が高いですよ、トラクターに田植え機に、稲を刈るコンバインにね、で、それプラスのあとは刈り取った後に乾燥する機械、乾燥機と、もみすり機って言ってもみを、落として玄米にする機械と、あとはそれにプラスの、米のを袋に入れるときに量をちゃんと測ってくれる機械、
いっぱいある
があるんですけど、大体これがねもう1個ずつが100万以上するんですよ、
でもそれって1回も買ったらずっと使えるやつですよね、1
回買ったら何十年かは使えるんですけど、いかんせん稲がそこまで儲からないっていうね、
ああそうか、
儲からないし五反では多分採算取れないですよ、
だからうちはもうほとんど自分家で食べるのがメインと、まあ、夏場にね畑って何もしないで掘っていくと、もう本当にもう背丈ぐらいの草が生えるんですよ、
そうですね、
で草を生やしてそれに除草剤とかトラクターで引くのを考えれば、まあ、自分家で食べる分ぐらいの、まあ、トントンぐらいでできたら、まあ、こましかなっていう感じで稲作ってるんですよね、
そうか、なるほどね、でも虹パパさんそれをさらにプレゼントしようとしてたら余計あれじゃないですか、
まあまあまあプレゼントって言っても、まあ一票とかね、30キロ全部はなかなかプレゼントはしませんけど、
まあまあまあそりゃそうですけど、
そっからまあね1キロ2キロ小分けにしてなんで、まあ、まあそれほどね痛手ではないけど、毎年だいたい家用に置いてても1票ぐらいは 余ったりするんで。
あ、そうなんですね。
まあ小前で余らすぐらいだったらね。
あ、そっかそっか、うん、
企画にして、うん、ここでね、リスナーガッポガッポ
宣伝せんのはダメですね。
宣伝せないけませんね。
そうやね。だからそのなんていうの、今 5月やから、5、6、7、8、9の収穫までの5ヶ月間ずっとほら育てるやつをこまめにね、うん、宣伝してたら、あの5ヶ月間宣伝するようなもんやから、うん、
なかなかないですよ。
いいんじゃないですか。
そうそう、
いい企画やと思いますよ、本当に。
うん。
ねえ。
ねえ。ちょっとなんか、なんていうの？ちょっと、盛り上げが欲しいね。あの、ちょっと台風来たけどどうしようとか。
ねえ、まあ、うちもね、台風で全くダメになったことはないんですけどね。
うん、
でもやっぱりこけるんですよね、うん、あの風が強い、だいたいやっぱり穂が出て実り出した頃に来られると、
うん、
倒れますね。
うん、
でまた台風の時期ですよね、そういう時。
そうですよ。でね、徳島ってめっちゃ台風来るんでね
意外と来るんね、うん、
がっつり来るんでね。
ああ、そっか。その台風来た時って上になんかカブしたりとかするんですか？
いやいや、稲はしないですね。
あ、しないんですね。うん、もうそのまんま受けちゃうの？
そうですね。
風とか、
うん。
そうなんですね。
頑張ってって感じですよね。
頑張って。
だから大体この台風が来るって分かったら、田んぼのこの石板って言って水を溜めるように、
うん、
こうコンクリートで高くしてるんですけど、周りを、
はいはいはい、
このままだと水がずっとね溜まり続けちゃうんで、
あ、
ちゃんと水が流れるように
しに行くんですね、
うん、石板を抜いておいくとかね、そんなんはしますけど、もうそれ以上はもうできないですね、
うん、まあ面積が広いからかな、ハウスみたいなあの屋根つけれたらなと思ったけど広すぎるんですね
ハウスみたいな屋根をつけたら採算合わないなんか一時はね、なんかあの太陽光発電が流行った時は太陽光発電の下でとかね、
うんうん、
いう人もいましたけどね、
うん、
やっぱり稲はある程度火が当たらないと、
うん、
そっか。田植えとか稲刈りとか全然したことがないんで、なんかちょっと想像ができひんけど、あれですね、結構手間かかるんですね。
まあでも最近は機械なんでね、
うん、
昔みたいにこう田んぼにはしごを置いて、でそこに定規代わりにねはしごを置いて、
あ、はいはいはい、
手植えをするみたいなのはないので。
手で植えるのはないんですか？全然。
植えるのは本当にあの畑の隅っこの方、
機械入らへん通れん
ところとか、あとは、うん、まあ、植えた後にどうしてもちょこちょこ抜けたりするんで、うんうん、そこを手で植えたりっていうのはあるけど、基本は全部機械ですね。
おお、なるほど、ね。
刈り取りも機械ですね。
刈り取りも、うん、へえ。じゃあ刈り取り時期に子供連れて一緒に行きますわ言うても全部機械なんですね。
ああ、機械ですね。でも ね、あの隅っこはね手で刈るんですよ。
ああ、そうなんや。
隅っこは機械があの入れないんで。
はいはいはい。
まあでもその部分だけでもね刈る楽しさはありますけどね。
あ、本当ですか。
まあ、僕は楽しくはないですけど。苦痛でしかないですけど。
そっか、腰弱しそうですね。
腰しんどいですね。でね、あの稲刈りってね、これ方言なんかな、うん、あの橋かいっていう方言かな、
橋かい、
チクチクするんですよ。
どこが、
あの肌が見えてるところが、
あ、うん、かぶれるみたいなことですか？あ
の、ね、多分稲の穂のこうちっちゃいこう、うん、毛というかトゲというか毛なんですかね。で、まあこれがこう脱穀するんでこうバーって舞い上がるんですよ、コンバインの横とかでもね。
うん、
だそしたらもうこう手とかこうするとね、もうチクチクチクチクするんですよ。
ああ、そのちっちゃいのが飛ぶんですか？
う
ん、
もうそれは僕ちっちゃい頃から嫌でしたね。
もう今でも気持ちこもってたな。
もうなんかこう逆もげとかもそうじゃないですか。こうめちゃくちゃは痛くないけど、こう触るたびに痛いみたいな。
それはあのお風呂とか入ったら取れる感じの。あ、それは取れます。
洗ったら。
そう。え、アニさんそんなあるの知ってました？
ある、手上も手刈りもやったことある。
ああ、そう、さすが。
うん、体験しに行ったって言ってましたもんね。視察も行くって言ってましたね。
うん、何回もありますよ。そういうイベント的なもの、うん、
トラックで落ちそうになりながらって言ってましたもんね。
ああ、そうよね。あれは、うん、視察に行った時にね、
うん、なんかトラクターとかも一回乗ってみたいんですよね。
ああ、トラクターもね、うん、別にそんな難しくはないんですけど、やっぱり馬力があるんでね。
うんうんうん。
で、普通の車と違ってこう、まあ、牽引してるような感じなんですよ。後ろのこう耕す部分をね、ロータリーの部分を、うん、
はいはいはい。
だからまあそうだな、あの普通の感じで曲がるとお尻のそのロータリーの部分が、
うん、
壁とかに当たったりするんですよ。
ああ、じゃあちょっと手前で曲がらんなんとか。
そうですよ。
コツがある
ん。うん。で、曲がったままでも馬力あるんで、あの、うん、引っかかったら前輪上がりますからね。で、少々のこう段差だったら普通に乗り越えるんで。
すごい脱線していく。
たまにうちの畑の隣のおじいちゃんとかがやってるとこだと乗り越えてうちの畑に入ってきたりしてますよ。
そうなんや。うん、なんかそういう重機っていうかそういう系のね、あの運転してみたいんですよね。
子供は好きですね。ほんで
ね、え、
うん、稲刈りでイベントしますか。
稲刈りイベント、オフ会ですか。
オフ会、畑オフ会、稲刈りオフ会やね、
うん、ただね、うちがもう今機械をね、その乾燥機とボミスリ機を知り合いの人に借りてるんですよね、うん、借りてるっていうか、うんうんうん、使わせてもらってるんで、うんうんうん、あのタイミングがね測れないんですよね。
ああ、なるほどね。
その人、うん、その人の家が終わった段階で借らしてもらうんで、
うんうんうん、
いついつじゃあ借りますっていうのがね、事前告知できないっていうね。
ああ、
なかなか難しい、そこがね難しいんですよね。
そうですね、
うん、
なるほど。
でもね、本格的に体験したいんだったらほんまに山間部の段々畑とかに行くとね、いま、うんうん、だに手植えしてたり、
うん、
あの田植え機もあの
ちっちゃいからか、
うん、乗って、田植えするタイプじゃなくて手押しのね田植え機とか、
うん、はいはい、
で稲刈りとかも手押しの稲刈り機で、で乾燥もね、昔ながらのこう木で骨組み作ってその上にかけるとかね、
うん、
してますね。
なんかある
ね、うん、うちの、僕がよく行くあの山のところは、ガードレールにかけてますね。
いや、うちの近所もそうですよ、
うん、
ガードレールにかけてるとこ多いですよ。
へー、
う
ん、うん、結構ね、ああいう稲もね、うん、ほんまにあのゼロから体験したらね面白いですけどね、
うん、いや結構ね人集まるんですよあれ、
うん、
うん、あの間の面倒くさい作業を一切せんでいいから。
そう、
あ、そうか、
田植えと稲刈りだけっていうんやったら結構人集まります
よ。うん、だってやってみたいですもんね、私も、
うん、
全然やったことないから。
関西から徳島すぐですからね、
うんうんうん、
2時間ぐらい、2時間ちょっとで行けるもんね、大阪から。
そうですね、
うん、
あとはそうな、あの昔一時ね流行りましたけどね、ビオトープとかが流行った時に、あの自宅のね、前で、うん、あのメダカを飼いながら、
うんうん
うん、その中にあの稲をね2株ぐらい植えるかな。
へえ、
ほんでこう作ってね、ちゃんと作れる、作れるんですよ。
ちゃんと作れるんや、すごい。
あのね、稲ってね、そんなに深くいらんのですよ、土。普通のプランターぐらいの土あったら全然いけるんで。
でもその稲を2つだけ買うっていうのが素人にできます、
うんうん、ああそうだね、稲の株を買うっていうか、い
や
い
や、ホームセンターとか
で、バケツ稲っていうのがあって、
うん、
そのバケツで育てる用のセットがあるんですよ。
あ、売ってるんですか。
うん、売ってんのかな。うちらは配ってたけど、その産地からもらって、種もみをもらって自分で芽出して、
うん、
でそれを植えるんですよ。
なんか庭でちょっとやってみたい気はするけど、
うん、あのメダカ買うついでにできるんですよ、そんな。ほんで、うん、
だから
だいたい一株で茶碗一杯だったかな。
え、そんなにあるんですか。
うん、だから2株で茶碗2杯分ぐらい、うん、
まあそれを、
そんな取れるんよ。
それを脱穀してもみすりして精米するのが大変だけど、
まあ脱穀も手でやって、でもみすりは確かなんかね、ペットボトルかなんかに入れて上から棒で押さえるとか、そんなんでできたような気がしますね。
うん、
そんな、私なんかその稲のその一株でそんな取れると思えへんかった。5つぐらい合わせてお茶碗いっぱいかなと思ってました。
うん、
意外、ね、
もともとこの植える時にあれって束で植えてるんで、
そうなんや、
うん、であれがどんどんこうちゃんと栄養とか光で育てたら分裂してどんどんこう株が太っていくんですよ、分かれて。だから育て方が悪かったら貧相になって収量も落ちるんですけど、
うん
う
んうん、なるほど。
まあその辺も写真でどんどんアップして。
あ、そうですね、
うん、
まあそのうちね、稲の花の写真とかもね。
え、花咲くんですか。
花咲くんですよ。
私何も知らんな。
そうやね、みんな知らないんですよね、意外と、
うん、
いや全然なんか未知の世界ですよね、毎日食べてんのにね。え、うん、花が咲いた後に実ができるってことですか。
そうですよ。
そうなんや。
だから受粉せなあかんから。
え、誰と。
あの、自分と、あのパカッと開いてね、
うん、
開いたやつが花なんですよ。で、はい、そっからあの、うん、おしべが出るんですよ。
はい、
でそのおしべがその花粉を出して、うん、そのパカッと開いた中に受粉させるんです。
どこから飛んでくるんですか、受粉が。
いやいや、だから自家受粉やから。
あ、自分で
出して自分に受粉する。
なんでそんなめんどくさいこと。
なんで花
大体植物はね。
はあ、うん、なるほど。
で、その閉じた後にそのおしべが外にピョンと残るの。
はい。
でその白いやつを花って、うん、そのみんな思ってるけど、あれはおしべ、うん、
おしべが出てる。
うん、その花が開いた瞬間ってほぼ見えないんで、一瞬や、一瞬言ってもそんな一瞬じゃないけど、ずっと見てるわけじゃないから、
うん、
気づいたらその米のその外にピョンと白いのが出てる、それをその花が咲いてるってみんな思うんですね。
ちょっと全然想像つかへんから今調べてみてますけど。何で調べていいかが分からへんな。
米の花って調べたら多分画像いっぱい出てくんちゃう。
これなんかピョンピョンピョンピョン出てる白いやつがおしべってことですね。そうそう、これが、
うん、そうそう。ただそれがもう大体一般的にそれを米の花っていう。
ああ、なるほどね、うん、ほんまや、こんなん初めて見た。
それは意外とね、その辺の田んぼでもね、その時期見ると意外と見る、うん、
うんうん、結構ね、
結構白くなる感じですか。そんなこと
か、いや、外か遠目から見て真っ白にはなってませんけどね。
なってない、うんうん、
近づいたら分かる感じ。
へえ、なるほど。はい、初めて見ました。ねえ、こんなん絶対 教えてあげたらいいと思いますよ。絶対知らないですね、こんな本当に。
写真をね、撮って、まあ、虹パパラ、うんうん、ライスで、
どうぞ。
ハッシュタグつけてね。
ね。楽しみですね。
これだけ決めとかなかんのは、やっぱりその、あげる方にしたいのか、売る方にしたいのか、決めとかんと聞く方も、どっちなんやろうって、
うん。
あ、
まあ、ちょっとはあげましょうか、ほら。
うんうん、プレゼントね。
で、当たらなかった人も、もしどうして欲しかったら買えますよ、ぐらいのね。
うん。
そんな感じにしましょうか。
そうですね。
うん。ね、チャンスがある方がいいですよね。
そうですね。
ね。
だからその場合は、まあ、うちで全量をね、10個、20個プレゼントしてもいいですけど、
うん。
そうやな。どうせやったらね、ユンハクの方でも、コメヤ88の方でも、うん、1個2個ぐらいずつ、ね、協賛みたいな感じでしてもらうんだったらしても面白いかなと思ったりもしますけどね。
おー、ありがたい、ありがたい。
3番組でね、話に どんどん宣伝できるんで。
ああ、なるほどなるほど、絡んでいきましょうよ、うん、絡んでいく
だからコメヤンの方にもね、その出てもらって今どんな感じや
ろうね。
うんうんうん、いいですね。
うん、
まあ成功、まあ成功するもせんもね、米はできるんでね。
うんうんうんうん。米って今まで
品種はコシヒカリですね。
あ、今年はコシヒカリ。
はい。
うん、
それ毎年ちゃうんですか？
いや、うち、ね、うちは一回だけね、あの絹ヒカリっていうふうにしたんですけど、
うん、
うん、ね。毎年買うてくれる人がおるんですけどね、もうその人が絹光だったらいらんわって言われてやっぱりコシヒカリですね。
絹光と比べたらってなるとね、やっぱりコシヒカリの方があ
の
いいと
思う。多分ね、新米で食べたらそんなにね、どれも美味しいんですけど。
美味しいですよ、絹光、美味しいですよ、うん、
やっぱりちょっと時間が経ったりすると違いが出てくるのかな、まあ、僕わからないんですよ。僕そんなに味がね、舌がよろしくないんであんまりわからないんですけど、
今はそうでもないけど、昔はね、木の光はね、夏まで持たないって言われてたんですよ。
あ、
へ、
うん、味がすぐ落ちるって言われてたんで、うん、今はね、保管がいいから全然そんなことないんやけど、やっぱそのイメージが強いんですよ。
あ、なるほどね。
そっか、全然気にしてなかったな。
もうコシヒカリ、うん、だからコシヒカリばっかりです。コシヒカリってね、あれなんですよ、こけるんですよね、すぐ。
そうですね、
軸が、
うん、
弱いのか、収量を上げようとして声をいっぱいやると上が重くなりすぎて、風がちょっと吹いたらすぐ倒れるんですよね。
そんな品種で違うんですね。そんなのが。
でも、やっぱりね、コシヒカリ信仰っていうのがあるんで。
あ、まあ、なんか、コメヤ88でも言ってはりましたね。
うん。
いや、でもね、なかなかほんまに一般のね、消費者の人のこう、考え方を変えるって難しいんでね。
まあまあまあね。うちなんか、結構、毎回、5キロか10キロずつ買うんですけど、ジョンが、結構あれこれこだわってね、あちこちの選んでますね。まあ、これ1個にするっていうんじゃなくて、うち本当近所にね、歩いて1分のところにお米マイスターっていう人がいるお米屋さんがあるんですよ。で、奈良県で一番目にお米マイスターになったみたいなのが売りのなんか人がいて、ほんで一応なんかあれこれ聞きながら買ってるんですけど、まあまあ高いんですけどね、でも私は全然こだわりないから、スーパーで買ってくれって言ってるんですけど全然倍とは言わんけど、もう絶対高いんで美味しいけど、だからちょっと2回に1回ぐらいにしてくれるって言って、もうお金渡さないですね。 その買える分のお金は。うん、
うん、男の人の方がこだわります
、こだわりますからね。
一回ね、なんかすっごいスーパーでめちゃくちゃまずいのが当たって、うん、これは本当にどうやっても食べれへんみたいなのが食べたんですけど、どうにかちょっとお酒入れて炊いてみたりとか、もうネットで調べてどうにか他のとブレンドしてみたりとか、どうにかこうにか食べ終わったんですけど、もう二度とあんな思いしたくないっていうのがすごいあるらしくって、
うん、
だいぶもう米だけは悪いけど美味しいのが食べたいって言われましたね、うん、
いやそれはもう農家からしたらありがたいですよね。
あ、本当に。だからこだわりはないけど、ある程度 の美味しさを求めてるので、いろんなん試してますね毎回。
うんうんうん
うん。だからなんかあまり星光信仰はうちはあんまりないけどね。
うん、
うん、
まあ高くなくても美味しいお米はいっぱいあるから、その自分のところの家計とね、好みに合う米を探すことでしょうね。
ね、
うん、
で、なんか奈良県産あったらやっぱり奈良県産地元の買おうかなと思ったりするしね。なるべく関西のなんか地産地消じゃないけど、探したりしますけどね、私が買うときはね。
うん、
なんとなく。
いや、それでいいと思いますよ。
いいですかね。
いいと思います。
あと無洗米はね、買わないんですよね。
おお。
なんとなくもう栄養がなくなってそうなイメージがあって、もうなんかほんまに洗わんでいいんか不安になるんですよ。
まあでもあれですよね。まあスーパーでもう精米しているやつは僕も買わないんで知らないですけど。その最近普通に精米所行ってさあ精米しようってなっても、ほぼ水洗いいりませんよこの精米コースはみたいなのもありますからね。
ありますね。
もうほんまに 2,3 回水でザーッと流したらいいですよみたいなもあるんで、ほぼ無洗米みたいな。
あれはね、僕はおすすめできないんですよ。
あ、そうなんですか。
あれは、
う
ん、ガリガリ削ってるんで。
ですよね。
うまみまで削ってる。
あ、
まあ機械によると思いますけど、もうちょっと特殊な製法の無洗米っていうのがあるんで、そっちやったら綺麗に、ぬかだけ取ってくれてるんで、そっちやったらおすすめはできますけど。
あ、じゃあ今度精米行った時、炎精米機の写真撮ってきます。
うちなんか精米してもらうときはキューブ好きっていうんですか、クブ好き、
クブ好きね、はい、
にしてますね。なんとなく栄養取らんといてやる的な。
ああ、まあまあそれぐらいが美味しいと思うと。
ああ、うんうん。ほんで研ぐのが2、3回かな、でちょっとまだ濁ってちょっと濁ってるけどっていうぐらいで炊いてますけどね。合ってんのかな。
あ、それで十分。
あ、いいや、
うん、
よかった、うん、ですね。いや、楽しみですね、どんなんできるか。
うまいですね。まあ、ね、米の質は多分例年ぐらいの質になると思いますけど、ね。
でもあれでしょ、虹パパさんも毎年作ってはんねんから、こういう企画があった方が同じ作業でも楽しいんちゃいます。それはね、張りが出ますね、
うん、
ね、何もないよりね、
うんうんうん、
みんなの反応もあるやろし。
そうなんですね、
うん、で前の時にその農薬の使ってる量言ってはったじゃないですか、
はいはい、
少なめやって、
うん
うん、あれね、実際ね、かなり少ないと思いますよ。うん、普通の原農薬よりも少ないと思いますわ。
お、
うん、まあ、産地によるんやけど、
うんうん、
基本もう1回ぐらい、除草剤とか
も飛ばしますからね、上から、
うんうんうん、あと防虫とかも巻くんで、うん、それせえへんっていうことはかなり農薬は減らしてる方やと思いますね、うん、
へえ、うん、なるほどね。
農薬も高いんでね。高いんですよ、農薬も、ほんまに。
うん。
そっかそんなもん、もう全然、わかんないですもんね。その、農薬するのが普通なのもわかんないしね。
やっぱり、農、あの、薬剤とかもそうですけど、農薬使わないと、流通に乗る量が減るんですよね。規格外が増えるんで、規格外がね、あの、流れてくれるんだったらいいんですけど、
はいはいはい、
もう規格外はもう根がつかないんで、
ああ、そっか、
まだ最近はね、そこがこの直売所みたいな、ね、とこに出るようになったんで、まだ昔よりはマシですけどね。
ちょっと今そういうね、規格外も動かそうっていう流れはあり、
うん、
ありつつある、なりつつあるけどね。
まあでもね、まだ本格的じゃない。まっすぐのキュウリ食べたいと思うんがね、もう
ね、
消費者心理ですよ。うん、
ですよね、うん。あれ、ああいうのもったいないですよね。
うん。
うん、じゃあ、ちょいちょいね。
はい。
企画進めていきましょうよ。
ユンさんもこう、考え寄ってくださいね。
そうですね。ぼちぼちなんかこんなんどうとか言って、はい、ね、言いますよ。
アニさんもまたアドバイスを
。そうですね。
もらえれば。
うん。うん。あの、ビニールの袋でシールはできるんですか、虹パパさんのところ。
ビニールの袋にシールは
できなかったら
できないですね。
ひも付きの袋になりますよね。
そうですね、多分そうなると思いますね、うん、紙の袋みたいな、
うん、ほんならあれ1キロ用ってあんまないでしょ、多分2キロとかやから。
あ、2キロなんですね。
うん、ちょっと割高にはなるかもしれんけど、まあまあ言うても知れてるかな。
うん、
5キロ用でも何十円やしね。
その、うん、僕その末端の1キロ2キロがどれぐらいで売られているのかが全然全然かわからないんで。
そうですね、うんうん、
このね、出荷する値段と小売りで売る値段しか知らないんで。
うん、まあだから売るとなってもね、虹パパさんのね、コストとその辺考えても多分普通に買うより安いと思うしね。
だから、まあ、まあ売るとなっても、うん、この普通に小売りで売ってるのを、まあ、キロ数で割って、
うんうん、
まあ、送料は負担してもらうみたいな感じになると思いますけどね。
そうですね、うんうん、
あの、そのラベルを考えるときに大きさなんですけど、
はい、
あれですよね、あのホームセンターとか、あ、お米売ってるとこの2キロ入りのなんていうの、茶色いあの紙のやつですよね、うんうん、あれを見てそれに合わせて作る感じを考えておいたらいいですよね。
だいたいはがきぐらいちゃいますか。
それで、
うん、そんなもんと思いますけどね、
うん、大きいサイズぐらいですね、うん、はい、また見ておきます。2キロ入りのやつですね。
そう、そう、うん、そうなるかな。
うん、うん、
うん、になるでしょうね、うんうん、
はい
はい、じゃあそこらを、実行委員にあのお二人加えますんで。
はい、はい、私じゃあ広報かな、ちゃうわ、デザイン広報部やな、
ね、広報部ね。僕あの栽培担当なんで。
うんうんうん、
僕はあのテクニカルアドバイザー。
そうですね、一緒ですね。
そうや、テクニカルや。そうですよ、今日のね、あのこの後に朝かな、ユンハクの配信するのに、うん、アニさんの TA の略が分かんなくって今分かってテクニカルか分かった、またなんかしょうもないこと言ってるわ私。
で、天然な感じが出ましたね。
いや本当になんかね出てこない、まあ、あれですよ、天然っていうかあれですね、老化ですね。もうあかんわ、年や。
いやでも良かったですよ、はい、企画が進んだんで、
うん、進んだ進んだ、うんうん、だからあの虹パパさん、これから虹パパライスで、
はい、
ね、ハッシュタグお願いしますよ。
わかりました、それでつぶやきますんで、
うんうんうん、乗っかっていきますから。
企画なんで、まあ、そうね、1、2ヶ月に1回ぐらい企画会議みたいな感じで。
あ、いいですね。ね、
いいですね。そんな会を作ってもいいかなと思うんで。
うん。うん、
それはまた相談させてもらいます。
うん、はい。ぜひぜひ、ありがとうございます。はい、
ということで、こんなとこかな。
うんうん。
うん。収録、これを、3本ぐらいに分けてね。
すごいね、いっぱい取れちゃいましたね。
結構取れなくありましたね。いや、これでね、もうだいぶ、今回は順位上がるんちゃうかな。ユンユンさん出てるし、アニさんも出てるから、いろんなとこから、いろんな層を引っ張り込んで。
いや、僕らあんまり数字持ってない
ですね。うん、そうそうそう、私もですよ実は。そんなに、
まあまあと言いながら僕もそんなにね数字気にしないんで。
そうそう、ピチカートさん数字持ってますけどね。
持ってますね。
ねえ、うん、あの人すごいですね。
うん、また調子乗るから。
そうやね。いや、ここ配信しひんから大丈夫。P が P が P やから
P が P がね。
そうそうそう。
はい、ということで、ほな一回締めますね。
はい、
はい、はい、ということで今回は、ゲストに、アジさんとユンユンさん来ていただいて、収録、ね、もう2時間超えの収録をしましたので、これをね、小分けに分けてっていうのを最後に言ってもしゃあないな。ね、まだ配信していると思うので、ね、楽しんでいただけたかなと思いますけれども、ということで、お二人どうでしたか今回。来ていただいて、
どうぞ兄さん。
こんなんでよかったんかなって思いますけど、
全然大丈夫です。
はい、もしね、聞いてる人が楽しんでいただけたら、それがもう何よりなんで。はい、
そうですね。
はい。
うんうん。私の好感度がかなり下がったと思うんですけど。
いやいやいや、足が速いっていう好感度上がるの。
上がります
ね。それ、ええかな、萌えキュンするかな。
ギャップ萌え。
結構アニさんの、あれですよ、ツッコミをね、ドキドキしてたんですけど、まあ、さほど大丈夫やったかなと。
いやいや、だって、これなんかよそ行きで全然ボケてないから。
いやいや、そんなことないですよ。素ですよ。まあまあ、うん、なんか、いつもと違った、一人喋りがね、自分の番組では多いんで、楽しかったです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、
ということで、最後にじゃあ、番組を、お二人番組に出てる番組を、ちょっと言っていただいて、終わりにしましょうかね。じゃあ、アニさん、どうぞ。
DJ ケンタロスのドラチャッカリディオっていう、まあ、ドラクエ10を題材にした、ポッドキャストに出演してます。あともう一つ、私コメヤンっていう名前でコメヤ88っていう、まあ、お米を題材にしたポッドキャストやってますんで、よかったら聞いてください。
はい、じゃあユンユンさんどうぞ。
はい、ユンユン白書っていう、番組をやってるユンユンです。特にこれを話題にするというのは思いつきで喋ってるんですけど、まあ、大体は車の中で収録して、もう思いつくままをダラダラ喋ったりしてます。あと時々ね、一人が寂しいんで、ゲストをいろいろ呼んで、いろんなお話ししているので、よかったら聞いてください。
はい、ありがとうございます。ということでね、まあ、お米の企画も、この二番組とね、ユンユン白書と、米屋88と、うん、コラボということで、やっていきたいと思いますので、はい、今後ともね、お二人よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
は
い、
それでは今回の、配信これにて終わりたいと思います。皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフ@gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナにじパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう、心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。